それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第5章21節から43節。聖書は後ろの方、新約聖書の73ページになります。マルコの福音書第5章21節。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられた。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって娘の上に見ておいてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。ところで、12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れをののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し、大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところへ入って行かれた。そしてその子供の手を取って、タリタクミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさい、という意味である。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。本日はこの箇所より、全存在の救いを与えるものと題してメッセージをお願いします。
先ほども申し上げましたけれども、今日から大降節、クリスマスの礼拝が今日から1ヶ月間にわたって、続けられていきます。皆さん、クリスマスどのように感じていらっしゃるでしょうか。昨日の、元気の出る聖書の言葉というメルマガで皆さんにお送りしました。イエス・キリストがこの地上に来られたということはどういうことかというと、もう絶対的に断絶している天と地が、このイエス・キリストというお一人一点において一つになる。天に満ちていた命が、天に満ちている命がイエス・キリストという一点を通してこの地上に吹き込んでくる。それがイエス・キリストの来臨であります。言うならばですね、ここが天として、ここが地とするならば、ここに大きな巨大な渦があって、天の命がその渦となって地上に吹き下ろしてくる。そこにイエス・キリストがいるんじゃない、そこにイエス・キリストがいるから、そのような渦ができて天から地上に天の命がやってくる。これがクリスマスだったですね。天国というと普通の人は死んだら行くところというふうにこう考えますね。そういうふうに理解していると思います。しかし聖書は人が死んでから行くところが天国だとは言わないんです。キリスト教って天国に行くって話をするところなんじゃないのっていうふうに思う人もいるかもしれないけれども、実はそうではないですね。天が地上にやってくる。イエス・キリストによって天が地上にやってきた。これが聖書が教える天なのです。今日のこの箇所、ずいぶん長い箇所です。サンドイッチ構造と言われまして、最初に街道管理者ヤエロがイエス様のところに、もう娘が死にかけて、もう死にそうだ、だから助けてくれ、見ておいてくれください、救ってくださいと言って言いに来た。でそれ行く途中にずっと女性の病気で血が止まらない、12年間血が止まらなくて苦しんでた女性がイエス様のところにやってきて、こっそり衣に触った、そしたら癒されたという話があって、でそして最後に、ヤイロのところに行って娘をよみがえらせるというサンドイッチ構造になっているもので、これは全体を通して読んでイエス・キリストが私たちの命の与え主であるということが本当にわかる、そういう形になっているわけですけれども、来週も続けてここを読みたいと思っています。今日は特に真ん中の部分だけ読ん で来週は全体を通して読むという形にしたいなと思っています。この12年間婦人病で血が止まらず、そして隠れてですねイエス様のところにやってきた、その人がイエス様の御衣に触って癒された、この箇所、私は聖書の箇所の中で、福音書の中で一番好きな箇所の一つです。どうしてかというと、この人はイエス様の御衣に触れた時にイエス様の命が自分の中に流れ込んできて、自分の病がそこで治ったことが分かったと言っています。実は私も大学生の時に病気で胸に2つ影がありました。ところが高橋恒夫先生という先生のに安守、その先生が私の頭の上に手を置いて、天のお父様、この兄弟をその名前のように導いてくださいと一言祈ってくださった時に、私は神の霊を受けて、聖霊を受けて そして胸にあった二つの影がその場で消えてなくなったのが本当に分かったんです。そういう神の御霊の働き、聖霊の働き、人を本当に救う、気持ちを救うだけじゃない、体も救う、霊も救う、全てを救う神様の御手の働き、聖霊の働き、私自身が経験したからです。これは不思議に思われるかもしれませんけれども、あ、治ったんじゃないかなって思うんじゃないんです。治ったことが分かるんです。治ったかもしれないからお医者さんに行って確かめてもらいましょうとも思わない。なぜか治ったことが分かったんです。そういう世界があります。聖霊が私たちのところにやってくるとき、そういうことが起こる。で、これは事実だから、頭でいやそれはね、どういうふうに神学的に理解したらいいんでしょうかっていう、そういうことではないんです。そういう事実がある、そういう事実を持って、事実を起こす力を持ってイエス・キリストは私たちのところにやって来られたし、今も私たちと共にいてくださるということを私たちが事実として受け止めることが本当に大切であります。この人ですね、ところで25節にて、ところで12年の間長血を患っている女がいた。イエス様が娘よとおっしゃっているところから言うと、まだ、そんなに、年を取っているわけではなく、おそらく小さい時から、女性の兆候が現れるようになった時からずっと病気だったのかもしれません。この人なんて書いてあるか、この女は、ね、この女の人は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物財産全部使い果たしてしまった。しかし何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方だって、本当に苦しかったと思いますね。で、彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。どうしてわざわざこんなこと書いてあるんでしょう。面と向かってイエス様、私を癒してくださいって言えばいいものを、どうしてこんなことしたんだろう。それはなぜかというと、彼女はこんなことやっちゃいけなかったからです。やっちゃいけないことやった。何をやっちゃいけないかというと、彼女は群衆の中に紛れ込んではいけなかったのです。それは律法にこう書いてあるからです。聖書の初めの方に、人々がイスラエルの人がやっていいことやっていけないことを定めた律法というのが書いてあります。そこにこう書いてある。女に漏出があって、その漏出物が体の血であるならば、彼女は7日間月の触りの状態になる。誰でも彼女に触れるものは夕方まで汚れる。彼女に触れるものは汚れる。で、汚れというのは神様を礼拝することができない状態になることを言います。で、まあ、その人が座った寝床も椅子も、もう全部汚れる。で、汚れたものに触ると、触れると汚れるというのが聖書の一つの汚れに関する原則であります。だから彼女に触ると、彼女が誰かに触ると、触られた人は汚れるわけです。汚れる。神様を礼拝することができない、命からの断絶された状態になると言っているのです。そして、で、水を浴びてですね、体を清めて 清める必要があるわけですけれども、そしてその人はとにかく夕方までは汚れた状態になる。でそれがですね、病気の場合、月の皿の間ではないのに長い年数日数にわたって血の漏出がある場合、あるいは月の皿の間が過ぎても漏出がある場合、その汚れた漏出のある間中、彼女は月の皿の間と同じく汚れると定められている。だからで誰でも彼女に触れるものは夕方まで汚れると。だから群衆に紛れ込むってことはありえないわけです。知らない間に周りの人たちをどんどん怪我していってしまう。いや、知らない間、自分は知ってるんですよ。自分は知ってるんです。だけど周りの人たちは自分が怪我されたってことを知らない状態のまま過ぎていくことになるので、こういうことやってはいけないんですよ。彼女はその血が止まらない間は、まあ、12年間血が止まらなかったわけだけども、家から出ることはできないんです、基本的に。それが律法であります。でただ彼女はイエス様のことを聞いたんですね。すごい力のある方がいらっしゃる、どんな人をも癒すことができる人が現れた、この方こそイスラエルの救い主に違いないと人々が言うように、その言葉を聞いたときに、救ってほしかったんです。ここに新改訳聖書では治るっていうふうに訳してある言葉があるんですけれども、これ下の中がありますよね。下の中を読むと全部救われるという、本当の本来の意味は救われるだというふうにわざわざ中に書いてある。だったら翻訳する人も治るじゃなくて救われるっていうふうに翻訳すべきだったですよね、本当はね。そう思います。でも体が救われる、体が治ることと霊が救われることは別だって頭で考えるから神学者が頭で考えるから、こういうわけの分かんないことになっちゃうわけだけども、救われる、置物にでも触れば救われるというふうに彼女はもちろん考えた。でもこれ知らなければいけないことは、でも彼女はここで救われます。しかしいつかまた病気になります。そしてその病気の上に彼女は死ぬのです。だけど神様が私たち全存在を救う方として、体は体、心は心、霊は霊というふうに神様見ておられないということを私たちは知ることはとっても大切なことです。全存在を救う方、その方の御霊に触れるときに立ち上がる、そのことを聖書は救いだと言っている。そのことを私たちはごまかさずに受け取る必要はあると思います。私もいつか必ず病気になって死にます。まあ事故かもしれないけど、多分病気で必ず死にます。その時にその病気が癒されなかったからといって神様は私の全存在を救わなかったか、そんなことはないです。ここに神様が与える救いの不思議さがあるのです。神様の御霊に触れる、その時に立ち上がる力が与えられる、癒される、救われる、深い悩み悲しみの中にある者たちがそこに光を与えられる。この人は誰にも知られずに、誰にも知られずに救 われたかったんですね。誰にも知られたくなかった。だってそうですね、自分がいるだけで周りの人たちがみんな汚れていくんだもん。誰にも知られたくない、当然です。そんなことは社会的に許されることじゃなかった。で、だけど彼女はイエス様の御衣に触ったら、触るだけで救われる、そう信じて手を伸ばした。触った途端にイエス様の中に満ちていた天の命が彼女の中にドーンと入ってきて、そして彼女は自分の病気はその場で治ったことが分かった。彼女はね、そこで本当は帰りたかったんですよ。その場で帰りたかったんです。帰りたかったんです。だけどイエス様は、私に触ったのは誰かとおっしゃった。で、私の着物に触ったのは誰ですかって言われて、まあ、日本語ではこういうふうにしか訳せないんですけども、私に触ったのは誰か、私の着物に、というそういう文法的な構造ですね。まずは私に触ったのは誰か、着物の端っこに触った、ちょろっと触っただけだったんです。だけどイエス様は、私に触ったのは誰かとおっしゃった。自分の中に満ちていた命がさっとその人の中に注がれたのが分かったからです。イエス様もね、こっそり誰かがこっそり触ったことは分かっただけだから、見逃してあげればいいと思いません？どうですか？見逃してあげたらいいよね。もう究極の個人情報じゃないですか、これ。現在だったらそうですね、究極の個人情報ですよ。見逃してあげたらいいのに。でもイエス様はそうなさらなかった。どうしてでしょう？ある意味この女の人は自分勝手だったと思いませんか？自分が救われるために周りの人が汚れても構わないと思ったんですよね。自分が救われるために周りの人が汚れても構わないと思った。普通どうですか、救いとか宗教的な救いとかということを問題にするとき、自分勝手な気持ちがなくなっていくってことは、それは救われた状態だとかっていうふうに考えるんじゃないですか。やっぱもうちょっと自分勝手じゃなくなって親切になったら、神様もあなたのことをもう少し恵んでくれるかもしれませんよって、普通だったらそういうふうに考えるんじゃないですか。やっぱ神様の恵みをいただくためにはもう少しいい人間になってというふうに考えるのが普通だと思います。だけどこの人はどういう状況の中で救われたかったら、自分さえ良ければいいと思っている時に救われたんです。さっき言いましたけど、天の命が地上に降り注ぐ、大渦となって降り注ぐ、その時にはいい人間になったら救われるとか、悪い人間だったら救われないとか、自分勝手だったら救われないとか、そんなことは関係ない。そういう全てのものを救う命が天からイエス・キリストを通して注い込んでいたということなんです。だけどもしこの人ね、そのままこっそり触って、あ、治ったって言って帰って、こっそり帰っていったら、その後どういう生涯を歩まなければいけなかったでしょうか。どう思いますか。あ、私治ったの、あ、よかったね、どうして治ったのって言ったら、なんか分かんないけど急に治ったとしか言えないんですよ。なんでかって言ったら、自分がやっちゃいけないことをやったって言えないじゃないですか。そこで自分がたくさんの人たちを怪我したってことを その人は言うことはできない。だから彼女は治った、神の恵みによって自分は癒された、救われたということが言えないんです。だからイエス様もおっしゃるんです、誰が私を去ったのは誰か。そうするとこの人はもう本当に恐れ、もう最初は私ですって言いたくなかったんですね。もう じーっと見逃してくれないかなと思いながらいたんだけども、イエス様があまりにもしつこく誰だ誰だ誰だっていうもんだから、すいません私ですと言わざるを得なくなった。で実はこうこうこうこうで、あなたのお衣の端にでも触れば癒されると思って触りましたと告白しました。そうするとイエス様何とおっしゃいましたか。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのですとおっしゃったんですね。あなたの信仰があなたを救ったのです。この人決して心の清い人ではありませんでした。自分勝手でした。自分さえ良ければいい、そういう思いの人だった。だけどそういう人に向かってイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったんだとおっしゃる。もちろんこの人を救ったのはイエス様の命です。イエス様の命がこの人を救ったのです。それにもかかわらずイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったとおっしゃった。この人はこれからですね、自分がなぜ癒されたのか、なぜ救われたのかということをみんなにお話しすることができるようになったんです。私は自分勝手だった、他の人のことは自分が治したりすれば他の人のことはどうでもいいと思っていた、そんな悪い心を持った私だったのに、イエス様の衣に触れた時にイエス様の中に満ちていた命が私の中に入ってきて、私はその場で癒された。そして私こんな悪い心を持った人間だったのに、イエス様はあなたの信仰があなたを救ったんだよって言ってくれた。私はイエス様の言葉によって心が救われました。悪い心が救われた。イエス様、この人はそのように言うことができるようになったんじゃないでしょうか。私たちどうでしょう。自分を顧みて愛に満たされていきたいと願っていますけれども、しかし自分さえ良ければいいっていう気持ちっていうのは依然としてあります。牧師になったってあります。それは、まあ、もちろん強い弱いのはありますよ揺れがあります。自分が可愛いという思いっていうのは誰だって持っている。それがなくなることが救いなのだったら誰も救われないです。生きている限り誰も救われる人はいないでしょう。しかしそういう私たちの、そういう私たちが伸ばしてイエス様に触れさえすれば救われる、そう思って伸ばして、その心をイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったと言ってくださる。イエス様本当に素晴らしいなと思います。温かい。だから私たち今自分の状態がどんなに悪くても、悪い心に占領されていたとしても、でもイエス様に向かって手を伸ばしていいんです。 イエス様、私を救ってくださいって言っていいんです。私を癒してくださいって言っていいんです。そんな悪い心を持った私たちに向かってイエス様がおっしゃる、あなたの信仰があなたを救ったんだ。私たちは何と答えるでしょうか。そうです、私の信仰が私を救ったんですって答えますか。答えられないですね。答えられません。イエス様は私たちに向かって、あなたの信仰があなたを救ったんだよって言ってくださり、私たちの心を救ってくださる、全存在を救ってくださる。しかし私たちは、主イエス様、あなたが私を救ってくださったんですって答えるんじゃないですか。イエス様はあなたの信仰がっておっしゃってくださる。しかし私たちは、イエス様、あなたの愛が、あなたの道からが私を救ってくださいました。ここにイエス様との間のコミュニケーションがあるのです。このコミュニケーションの中において私たちは救われ、また清められていくのです。お祈りをしましょう。天のお父様、イエス様の温かい愛、その中に満ちていた命、本当にありがたく感謝いたします。私たちには自分を救うような信仰はありませんでした。自分勝手でした。自分が救われさえすればそれでいいと思うような人間でした。しかし私たちが伸ばした手、あなたに向かって伸ばした手を、あなたは受け止めてくださいました。そして溢れるように命を注いで救ってくださった主イエス様、感謝いたします。あなたの温かいお心に触れ、私たちも少しずつ日々一歩一歩、この汚い心、自分勝手な心を直していただきながら歩んでいくことができます。あなたが呼びかけてくださったからです。主よ、どうぞ日々あなたのお言葉を聞き、またあなたにお答えしながら歩んでいくことができるよう導いてください。天のお父様、どうぞ今苦しみの中にある一人一人、病の中にある一人一人、その伸ばす手を受け入れてください。あなたに向かって手を伸ばす勇気をお与えください。天のお父様、どうぞその信仰にあなたがお答えくださいますように、信仰を与えくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。